位弟兄姊妹，大家平安。
兄弟姊妹の皆さん、こんにちは。
感谢上帝的恩典，今天我们聚集在这个地方。
主の恵みに感謝します。私たちはこの礼拝堂に集うことができました。
这个是疫情以来我们第一次弟兄姊妹全部聚集在一起。
コロナ禍が明けて私たち全員が礼拝堂に集まれたのは今回が初めてです。
感谢上帝的恩典，我们可以再次聚集回到教会里面来。
神様の恵みに感謝します。私たちがまたこの家に戻ってきました。
我相信这第一个是圣灵的感动。
まず一つはこれ御霊の感動によるものだと思います。
弟兄姊妹愿意回来。
兄弟姉妹の皆さんがここに帰ってきたいという心が与えられました。
第二个我也是佩服弟兄姊妹不怕死的勇气。
そしてまた二つ目ですけれども死を恐れない心に感服いたします。
回到教会里面来。
教会に戻ってきたいと願っています。
我们教会就需要比较不怕死的人。
教会には死を恐れない兄弟姉妹が必要です。
上帝的工作需要不怕死的人。
神様の働きというのが死を恐れない人たちによって完成させられます。
刚刚谢谢诗班献诗。
先ほど聖歌隊の賛美に感謝したいと思います。
邀请他们献诗，他们没有拒绝，满口就答应了。
賛美をお願いしたら一言無理とも言わず一言でうんと言ってくださいました。
当我看到他们从那里这样走过来，那每个人都要这样很小心，好像地方很小，看得真的很舍不得。
そちらの方から出てこられたと思いますけれども、歩くときにこうどこかにぶつけてしまうのではないかという気を巡らせていたと思います。
在东京啊，什么都好。
東京では何でもいいんですけれども
就地方小一点
ただ場所が少し限られています
住的小一点
住む場所が限られています
然后到哪里都是比较挤一点
どこに行っても人混みを避けることができません
回到教会呢也是挤一点
また教会に戻ってきたとしても人混みがあります
我第一次来这个教会印象最深刻的是一个地方
また教会に私が初めて来た時にとても印象深かったのが一つあります
您知道是哪一个地方吗
どこだと思いますか
厕所
これはトイレです
我想说，哎呦，这么小的厕所。
この教会、ここにトイレがあるんだと思
います。这么小怎么用啊？
こんな小さいのにどうやって使うんだ？
没有看过这么小的厕所。
こんな小さいトイレを見たことがない。
但是东京就是这个样子。
しかし東京とはこういうものであります。
我三月底来到这个地方。
この3月末に私はここに来ました。
我一差不多每天我就看两本书。
実は私が毎日読んでいる本2冊あります。
就是60周年的纪念刊物。
一つはこの教会の60周年の記念冊であります。
跟50周年的纪念刊物。
またもう一つは50周年のものです。
因为我想比较快的认识这个教会。
私はより早くこの教会について知りたいと思いました。
我看着弟兄姊妹的见证。
私は多くの兄弟姉妹の証を見てきました。
我看着上帝过去65年以来在这个教会所做的每一个工作。
要するにこの神様が私たちの教会に過去65年間何をしてくださったのかを見ました。
弟兄姊妹，你知道在这两本刊物里面讲到最多的事情是什么？
実はこの2冊の本ですけれども、一番多く語られたのは何だと皆さんご存知ですか？
讲到最多的就是上帝怎么样在麻布的地方建立我们的教会。
一番多く語られていたのがこのアザブという土地において私たちの教会が設立されたということです。
然后45年以前，上帝又让我们在这个地方建立了这个教会。
そしてまた45年間前に私たちはこのエビスという場所に来て教会堂を設立することができました。
65年过去了。
そしてまたそこその65年間が過ぎました。
弟兄姊妹，我们享受上帝的恩典65年在这个地方。
兄弟姉妹の皆さん考えてみてください。過去65年間神様が私たちに必要な恵みをお与えになってくださいました。
到今天我可以说在这里的每一个人都是第二代。
私たちに確信できるのはここにいる皆さんおそらく第二世代だと思います。
第一代的这些前辈努力在神的面前侍奉这些人现在回到上帝那里去。
先輩方ここで頑張ってこの礼拝堂を立ててくださった先輩方が神様の身元へと帰っていきました。
我们当中最多只是看过过去的前辈在我们当中他们如何奉献如何努力建造了麻布跟这里礼拜堂。
おそらくここにいる皆さんが一番多くて私たちはそのアザブでまたエビスで教会堂が建て上げられていたっていうこの経緯を見たことがある人がほとんどでしょう。我
们还没有人在这个地方有这样子建堂为上帝摆上的这个经验。
またこのにいる皆さんが教会堂を実際に建て上げるという経験をあったことがないと思います。
所以 我们最近在长老会里面，我们一直在讨论这个事情。
なのでこの長老会においてはこのことについてずっと話してきました。
这个礼拜堂45年。
この礼拝堂45年間が過ぎました。
我们不知道上帝要怎么样继续的带领我们。
私たちその神様が私たちをどう使わせてくださるのかまだ定かではありません。
所以其实我们正在祷告，是不是上帝愿意我们在做一个建堂的侍奉？
なので私たちはお祈りしていることの一つとして、神様はもしかしたら私たちにもう一つの礼拝堂を建てるというビジョンを与えてくださるかもしれません。
我觉得有四个理由，可能我们必须往这个方向走。
この方向に向かう理由を私は4つ挙げられます。
第一个理由就是因为我们现在这个礼拜堂一个聚会最多容纳，我认为其实是270到300之间而已。
私が思うにこの礼拝堂ですけれども、1回の礼拝で収容できる人数がおそらく270から300人程度でしょう。
有同工认为是可以到370左右的位置。
ある道路社からはマックスで370まで行くんじゃないかと言ってます。
但是，我觉得还是有点不够的。
しかし。おそらくこれには足りないと思います。
我的祷告是是不是我们可以建造一个礼拜堂可以容纳500个人。
なので私が考えていることとして、その礼拝堂がより大きなものとなって500人程度を収容できるものとなったらどうでしょう。
我的祷告是这个教会是不是能够得到一个比较好的机会能够发展圣功来荣耀上帝的名。
教会が大きくなればより多くな奉仕ができて、神様にそのより多く神様の働きができることになります。
弟兄姊妹、
兄弟姊妹の皆さん、
你们愿意建造一个500人座位的礼拜堂吗？
皆さん500人程度収容できるような礼拝堂を建てたいと思いますか？
阿门，
阿门，
阿门的都要奉献呢。
阿门するのであればぜひ献金しましょう。
阿门，啊，阿门，这是真正的阿门。
これは本当の意味での。
第二个理由，
二つ目の理由です。
我们刚刚提到有真正有精力来建造教堂的这个同工现在不多。
実際にその教会堂を建て上げるというこの奉仕に関わったことがある兄弟姉妹の皆さん多くないと思います。
教会的圣功怎么样能够传承给？下一代的同工，
教会の働きをどう次世代へとバトンタッチしていくのか。
所以透过建堂，我认为我们也可以把这样的一个经验传承给我们下一代的领袖。
教会を立て上げるというこの働きを通して、この神様へのご奉仕を次世代へと受け継ぐことができると思います。
使下一代的领袖带着建堂的经验承担未来这个教会所要做的每一个工作。
その要するに次世代のリーダーがこの教会堂を立てるという経験を持ってして、より多く神様の奉仕を続けていくということです。
那这样的一个经验可以帮助我们下一代的领袖为主做更大的事情。
この経験がこの次世代のリーダーをよりこう 神様のためにより多く捧げることができることにつながります。
第三个我认为建堂的理由是什么？
そして3つ目の理由です。
就是因为这个不是人可以做到的事情。
これは人ができることではありません。
所以我每次想到那个建堂的费用，我觉得哎呀真的是头很大。
毎回礼拝堂を建設する費用を見たときに目を疑います。
我觉得现在靠我们个人的能力，我不觉得这个是可以做起来的事情。
私が思うに個人の力でその教会堂を建て上げるということはすごく難しいことだと思います。
但是在人不能，在神凡事都能。
しかし人にはできなくても神には不可能なことはありません。
所以透过建堂，我们必须也一定必须走向一个方向。
そしてまた教会堂を建て上げるということを通してある方向に向かっていかなければいけません。
就是让这个教会成为一个祷告的教会。
この教会が祈る教会にならなければいけません。
仰望上帝恩典的教会。
神様の恵みを仰ぎ見る教会にならなければいけません。
因为若不是我们屈膝在神的面前，我们不可能得到上帝这个伟大的祝福。
なぜなら神様の前で膝を屈折しないのであれば、神様からの祝福を得ることができないからです。
所以我们盼望透过建堂这个意象，使得这个教会成为一个祷告的教会。
なので教会を建設するこのビジョンを通してこの教会が祈りの教会へと変わっていくことを願っています。
第四个理由。
四つ目の理由です。
我们相信透过建堂这个教会必须看见上帝的心意。
またこの教会堂を建設するこのことを通して神様の御心を知ることになると思います。
建堂只是一个记号。
また教会堂を建設するこれは一つのサインであります。
但这个教会能不能成为上帝所使用所赐福的教会，这个是比建堂更重要的事情。
しかし 教会堂を建設するよりもさらに重要なこと、これは私たちの教会が神様によってはるかに用いられるということです。
所以我们盼望透过建堂这个事工，使这个教会成为一个荣神益人的教会。
教会堂を建設して、そして神様に栄光を返しし、人に益をもたらす教会となりたいと思います。
所以今天我们庆祝六十五周年。
なので今日は65周年を記念します。
我盼望70周年的这个纪念刊物，我们可以把这个见证写出来。
そしてこの70周年 の、 その、記念冊が発行されるときには私たちがここで話していることが、この物語がこの記念冊に載ることを願っています。
求主感動我们帮助我们。
どうか主が私たちに感動を与えてくださいますように。
我们每一个人都好好在上帝面前祷告。
どうか私たちの一人一人が神様の前でお祈りしましょう。
寻求上帝的心意。
どうか神様の御心を知ることができますように。
我们相信一定会经历到上帝许许多多丰盛的恩典。
その過程を通して神様の恵みを、豊かな恵みを経験することができるでしょう。
当我们回来看这个以弗所书第二章的时候，
エペソ人への手紙の第2章を見るときに、
如果你好好的看，保罗所写的第二章，
パウロが書いた第二章を見るとき、
你会发现到保罗开始讲到合而为一这样伟大的教导。
パウロがここでまず一致するということについて書いています。
我常常在这里分享。
私はここでよく話すんですけれども、
合一绝对是上帝的工作。
一致するというのが神様の働きであります。
人很难真正的进到合一里面。
人同士が本当の意味で一致することは至難の業でしょう。
最简单的，甚至我们的家人要合一都是很难的。
一番簡単に見える家族同士での一致すら難しいことです。
特别现在的世代很强调个人主义。
なぜならこの世代がその個人主義に陥っているからです。
人更难进到合一里面。
なのでそれを通して人が一致するのがとても難しいことだと思います。
保罗的那个时代里面，合一也不是简单的事情。
ただしパウロの時代において一致が簡単であったかというとそうではありません。
但为什么保罗一直有这种合一的意向？
しかしなぜパウロはこの一致するというこのビジョンを掲げるのでしょう？
我相信这是上帝给他的启示。
なぜならこれは神様からの啓示だからだと思います。
这个就是将来新天新地我们要经历到的一个真正的一个真理。
なぜならこれは将来私たちが迎える新しい天地における真理の一つだからです。
那人如何能够真正的进到合一呢？
しかし人同士がどのようにして一致するに達するのでしょうか？
所以他后来教导我们必须来到神的面前。
なのでパウロが教えているのは私たちが神様の御前に出なければいけません。
我们要进到父的面前。
私たちが天にいるお父様の前に来なければいけません。
所以进到上帝的面前是我们合一非常重要的基础。
なので天にいるお父様の前に御前に集うということがその一致するこのとても重要な印であります。
但是我们努力的追求。
しかし私たちが頑張って追求するんだけれども、
我们学习跟弟兄姊妹合一。
私たちが他の兄弟姉妹と一致しようとします。
那个真正的目的是什么？
しかし本当の目的は何でしょうか？
就是保罗今天在19到22节所说的。
これはパウロが19節から22節を通して語っていることです。
我们的教会可以成为神居住的所在。
要するに神様が私たちのこの集いの中に住んでくださるということです。
所以你看见保罗的那个教导没有？
皆さんこのパウロのこの教えにお気づきでしょうか？
一步一步的好像带我们爬山一样的。
その一歩一歩山を登るような感じで私たちに語っています。
到那个最顶点的时候我们看见上帝的荣耀跟上帝的工作。
そして私たちが最高潮に登るときに神様のこの働きと栄光を見ることができます。
如果我们真正要明白19到22节。
本当の意味で19から22節を理解しようとするのであれば、
我必须再提14跟15节。
まずは14から15節を理解しなければいけません。
第14节前面他说一句话。
14節でこう語っています。
他说因他使我们和睦。
彼こそ私たちに平和を与えてくださる。
在这一句话在圣经原文有一个比较不一样的一个想法。
これを原文に戻るとややこの先ほど申し上げた内容とは違う解釈があります。
我认为这个思想是在华人里面比较 难形成的。
この思想というこの考え方というのがその家人の頭ではなかなか理解できないことがあります。
所以中文只能够翻译成为说因他使我们和睦。
なので翻訳をするときにその彼こそ私たちに平和を与えてくださるという訳し方をしています。
这句话本来在原文的一个表现它是讲说他就是我们的和睦。
で実はその日本語の聖書では原文に近いように書かれていて要するにキリストこそ私たちの平和。
他是谁？
彼とは誰でしょうか？
他 当然就是耶稣基督。
彼とはイエス・キリストのことを指しています。
这个就是从旧约圣经一直讲，讲到新约圣经都在讲的一个事情。
実はこれは旧約聖書から語り継がれていることであります。
因为他就是基督。
彼こそイエス・キリストです。
这个基督就是和平之君。
そしてキリストこそが平和の君であります。
所以这个讲到耶稣基督来到这个世界上。
そしてキリストイエスが私たちの世の中に来てくださいました。
他就是我们的和平。
そしてキリストこそ私たちの平和です。
他就是我们的平安。
キリストこそ私たちの平安です。
我们不要忘记一件事情。
なので私たちは一つのことについて忘れてはいけません。
保罗在讲这件事情的时候。
パウロがこのことについて語るとき。
他是被关在监牢里面。
パウロは今この牢獄の中につながれていたのです。
他是经历正经历逼迫的一个人啊。
パウロが迫害を受けていました。
弟兄姊妹，如果我们在受苦的时候，
兄弟姊妹の皆さん、私たちが苦しみにあるとき、
如果我们为了信仰受到很多的逼迫的时候，
私たちの信仰がゆえに迫害を受けるときに、
到底我们的心在说什么？
私たちの心は何て言うでしょうか？
可能我们说上帝呀，为什么？为什么？
神様なんでなんでと。
我们这样服侍你，为什么你没有好好的款待我？
ここまで私たちは奉仕を捧げてきたのになぜ私たちに良くしてくださらないのか？
为什么我付出这么多，我得到的是这个？
こんなにたくさん出してきたのになぜ私の見返りとして得たのはこういうものなんだ？
但这个时候保罗说。
しかしパウロは何て言ったでしょうか？
因他就是我的和睦。
キリストこそ私の平和である。
所以弟兄姊妹。
兄弟姊妹の皆さん。
圣经一直教导我们一件事情，就是我们必须定睛仰望耶稣基督。
聖書が継続して私たちに訴えていること、それは私たちが神様を仰ぎ見るということです。
因为他就是我们的平安，就是我们的和平。
なぜなら私たちの主こそが私たちの平安、平和であるからです。
那这个平安跟和平怎么样能够临到我们的生命里面？
しかしこの平和と平安がどうやって私たちの生活にもたらされるのでしょう？
圣经绝对不是讲说我们信了主耶稣之后我们就凡事顺利了。
聖書で語っているのは私たちがイエス様を信じたらすべてのことが順調になるとは教えていません。
我们就不会遇到问题了。
何も問題に出くわさないよと。
可能我们每天一起床醒过来看到的都是问题的。
実は私たちが朝ベッドから起きて考えること、これは私たちが直面している問題ではないでしょうか。
但是当我们知道耶稣基督就是我们的平安，耶稣基督就是我们的和平的时候，
しかし私たちが本当の意味でキリストイエスこそ私たちの平和であることを理解するとき、
我们所听的、我们所看的就不再是我们的问题。
私たちが聞くこと、見ること、これらが私の問題とはなりません。
当我们看的是耶稣基督的时候，
なぜなら私たちがイエスキリストに目を向けるからです。
我们的心里面可以饶恕了。
なので私たちの心が本当の意味で人を許そうとします。
保罗被放丢到监牢里面去。
私たちがその牢獄に投げ入れられたとしても、
但他不以为意。
しかしこのことについて気にもかけません。
因为他知道耶稣基督也在这里。
なぜならこの牢獄においてもイエスキリストが共におられるからです。
他不会去恨那些把他放到监牢里面的人。
牢獄に自分を投げ入れた人を恨もうとしません。
因为外面可以传福音。
なぜなら外で伝道が引き続き行われるからです。
里面也能够传福音。
で実は牢獄の中でも伝道することができます。
他看的不是他本身所受的那些所有的问题。
実は私たちが目に見える問題に気にかけるのではなく。
但他可以看见耶稣基督。
私たちが天を見上げてイエス様に目を向けます。
所以这个叫什么？
これは何て言うのでしょう。
这个叫真正的依靠。
これこそが本当の意味でのより頼むということです。
这个叫真正的交托。
これこそが本当の意味で委ねるという意味です。
在逼迫的里面，在苦难的里面，上帝的平安从来没有离开我们。
迫害の中でまた苦しみの中で神様の恵みが私たちから離れることがありません。
十五节这样说。
十五節で続いて
こう書いています。而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此。成就了和睦。
十五節、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためである。
所以主耶稣用自己怎么样废掉了冤仇。
イエス様がご自身を使わってその敵意を廃棄されたと書いています。
他借着十字架的工作。
なぜならそれは十字架による働きがゆえです。
借着他的牺牲、
イエス・キリストの犠牲によって、
他把那个冤仇废掉了。
この敵意を廃棄しました。
就是那记在律法上的规条。
それこそは規定に成り立っている戒めの律法。
所以平安从来不是勉强。
つまり平安というのがそれを誰かを無理強いて行うものではありません。
平安也不是规条。
また平安とはどこかの規律、規定によるものでもありません。
平安是什么？
平安とは何でしょう？
平安就是借着耶稣所做的工作所带来的新的生命。
それこそイエス・キリストが行ってくださったことによって与えられた新しい命のことです。
那个新的人。
この新しい人です。
这个新的人是什么人？
新しい人とは何でしょう？
这个新人就是懂得依靠主的人。
新しい人というのは神様により頼める人です。
这个新的人就是能够关心别人的人。
そういう人が他の人をケアしようとします。
这个新的人就是能够饶恕别人过犯的人。
その人というのが、あ、その他の人を許すことができる人です。
这个就是上帝的工作。
これこそ神様の働きです。
弟兄姊妹、
兄弟姉妹の皆さん、
我们如果不信耶稣的话、
もし私たちがイエス様を信じないのであれば、
我们想的是什么？
私たちが考えることは何でしょう？
我们想的为什么别人没有对我好？
私たちが考えるのは、なんで他の人が私に良くしてくださらなかったのか？
为什么别人没有关心我？
なんで他の人が私を気にかけなかったのか？
但是当我们信了主之后、
もし私たちがイエス様を信じたのであれば、
我们想的我们怎么样去关心你？
どうしたら他の人を気にかけることができるだろうか？
弟兄姊妹、在这个教会里面、
この教会において。
我们很难说别人来关心我们的。
確かにこの教会において他の人が私を気にかけようと考えることは難しいです。
但我们可以做的是什么？
しかし私ができることは何でしょう？
如果我们觉得我们没有被关心到、
もし私が気にかけられなかったと感じるのであれば、
我们就多一点去关心别人。
私たちが他の人を気にかけようとしましょう。
这个是我侍奉第五个教会。
私が奉仕を捧げた第5番目の教会となります。
然后呢，以前读神学的时候，每一年再换一个教会。
実は私が神学校にいた時にその毎年教会をその奉仕する教会を変えていました。
你知道传道人换一个教会是什么意思？
その伝道者にとって教会が変わるというのはどういう意味でしょうか？
我可以告诉弟兄姊妹。
兄弟姉妹たちに
伝えることができます。传道人换一个教会就是脱一层皮的时候。
その教会を変えるというのが私にとってはその脱皮するようなものであります。
教会不会给我们时间适应的。
その教会が私たちにその慣れる時間を与える暇はありません。
到的第一天就要开始服事。
到着した初日から奉仕しなければいけません。
最明显的经验就是我读神学的时候。
実はこのことについて一番よく理解したのが私が神学校にいた時。
那个时候也没像今天这么有经验了。
実はその時は今日のように経験がなかったし。
第一天向教会报道的时候。
まず初日にその教会について報告する時。
就開始要服事了。
もうすぐに奉仕が始まります。
教主日学。
すぐに
司会領会。
すぐに日曜学校を奉仕しなければいけないし、また司会者にならなければいけません。有的教会叫我们到的那一天就开始讲道。実は私、その一部の教会では到着した初日からメッセージを語り継ぎなければいけません。
連一個人我都不認識已經開始要服事了。
その一人も知らないのにすぐに奉仕しなければいけないんです。
有一次我在一個教会里面。
とある教会でこういうことがありました。
我第一天报道被派到主学去。
初日に日曜学校に使わされました。
我不知道怎么办，傻傻站在那个地方。
どうすればよいか分からずそこに突っ立っていたんだけれども。
你知道那个时候主学校长过来了。
その時に日曜学校の校長先生が来ました。
拍拍我的肩膀。
私の肩を叩いて。
他说你还好吗？
あなた大丈夫？と聞きました。
哇，你知道这句话真的很鼓励、很安慰到我。
実はこの言葉自体で私が多く勇気づけられました。
弟兄姊妹、
兄弟姉妹の皆さん。
关心一个人没有叫你说要做什么伟大。
人を気にかけるというのがそのすごく偉大なことをするということではありません。実は一つの言葉で、実は一つのスマイルで、それで人が気にかけられたと感じます。これこそ主イエス・キリストが私たちを助けてくださっているからです。私たちが考えることが自分のことではなく他人の必要です。
保罗讲到新的人，
なのでパウロが新しい人について語るとき、
他要讲就因为有新的人，
新しい人がいるからこそ，
就能够建造新的教会，
新しい教会が建てられます。
生命更新的教会，
そしてその命が活発である教会です。
这样一个生命更新的教会是上帝居住的所在。
そしてこのように命が活発である教会こそ神様がご臨在する教会です。
所以第一个我要跟弟兄姊妹分享的。
なので一つまず皆さんに分かち合いたいこと。
教会就是上帝的家。
教会こそ神様の家です。
而我们就是家人。
そして私たちが家族です。
十九节说：“这样，你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。”
19節、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。
这个经文讲到两个不是。
なので、この聖書箇所で2つの、2つ違うことについて話しています。
两个是
でしまた2つ、そうであるということについて書いています。
不是外人、
まず他国人でもない。
外人是什么意思？
他国人とは何でしょう？
外人就是跟上帝没有份的人。
他国人というのが神様と関係のないものです。
我们在这里不是外人。
私たちは他国人ではありません。
意思是我们都领受着上帝丰富的恩典。
すなわち神様からの豊かな恵みを受け継げる人です。
我们与上帝是有份的。
私たちは神様と、縁があるんです。
也不是客旅。
また、寄留者でもありません。
客旅是什么？
寄留者とは何でしょう？
客旅这里的意思就是没有户籍的。
要するに戸籍のない人という意味です。
是没有国民的权利的。
要するに国民が受ける権利がないんです。
有时候我在想。
私はよく考えるんですけれども。
因为我常常到很多地方去讲到。
多くの場所でメッセージを取り継いできました。
我也蛮有机会住在酒店里面。
多くのそのホテル、そのそこの付近にあるホテルに泊まりました。
住在酒店那种感觉最明显。
実はホテルに泊まるとその感覚がより顕著なものとなります。
我是客旅。
私は寄留者である。
你知道住酒店是什么意思？
ホテルに泊まるとはどういうことでしょう？
你就算对他不满意，你也不会花钱去改变他。
そのどこかに不満があったとしてもその力を、生じてそれを変えようとはしません。
有没有人住酒店对那个床不满意马上打一个电话订一张床。
そのホテルに泊まった時にベッドに不満があったからといって電話してベッドを変えてくださいとは言いませんよね。
你坐那个沙发不舒服你打一个电话订一个沙发过来。
そのソファーについて、不満があるから別のソファーを取り寄せるそういうことはありません。
你不喜欢那个装潢你请人家重新装潢。
その内装が嫌いだからといって他の人を呼んできて内装を取り替えろとは言いません。
有没有人这样做？
皆さんそういうことを行ったことがある人いますか？
不会有人这样做的。
おそらくいないと思います。为
什么？
どうして
でしょうか？因为我们只是客旅。
私たちが寄留者であるから
です。他一个晚上就走了。
その一晩を過ぎたらすぐに他の場所に行ってしまうでしょう。
但我们是什么？
しかし私たちは何でし
ょう？我们是与圣徒同国。我们是国民。
私たちは聖徒たちと同じ国民であります。
我们是跟一起跟圣徒在一起的。
私たちは聖徒と共にいます。
是同一个国的人。
同じ国の人であります。
这个不是讲到地上的国。
実はこれは地上の国を指しているのではありません。
这个讲的是天国。
これは天国です。
所以这个讲的不是世界上的政治的问题。
これはなので世界で起こっている政治問題について話しているのではありません。
这讲的是我们属于上帝。
要するに私たちが神様に属するものであります。
上帝的国有份的人。
私たちは神の御国と関係があります。
保罗最后讲我们是家人。
そして最後にパウロは語っているのが私たちは神の家族です。
政治的语言进到家庭伦理的语言。
政治的な用語からその家庭内で使われる言葉について話しています。
我们属于神。
私たちは神に属するもの。
我们受神的眷顾。
私たちは神様から顧みられています。
我们跟其他的弟兄姊妹在一起。
私たちは他の兄弟姉妹と時間を共にします。
我们有一个不同的身份。
私たちは 他の人とは違う身分が与えられています。
我们有属于的团体。
私たちがある団体に属している。
这种归属感使我们能够得到满足。
この帰属感こそ私たちに満足を与えになってくださいます。
我记得我2020年来分享的时候。
2020年にこの場で分かち合った時に。
我讲过一个故事。
ある物語についてお話ししました。
就是我的第二个儿子很小的时候。
その2番目の息子がまだ小さい時のことです。
他到学校去。
学校に行きました。
后来老师发现他生病了。
その先生が、その息子が病気になったことに気づきました。
他发烧了。
熱を出しました。
所以就打电话给我。
そして私に電話をくださいました。
孩子生病了，你要不要来把他带回去？
あなたの息子が熱を出したんだけれども、迎えに来てくれるかいと。
我后来只好放下手边的工作，就去到了学校。
仕方ないので、私は自分の、あった仕事を置いて学校に行って迎えに行きました。
把他带出来。
そして彼を迎え入れた時。
我第二个儿子是比较撒娇的。
そして二つ目の子供ですけれども、すごく甘えん坊なんです。
他喜欢跟妈妈撒娇的。
特にお母さんに対して甘えん坊です。
跟妈妈关系很好的。
ママそのお母さんとはすごくいい関係です。
但是那一天我去接他的时候，
ただ私が迎えに行った時に，
我发现我的第二个儿子好像很刚强的样子。
その二人目の息子がとてもこう、なんか大しいような、
立
っていました。
我本来想我去接他的时候，他可能就哭了，你知道
吗？私は考えたのは迎えに行った時におそらく泣いてくるんじゃないかと。
我去接他，我发现他没哭的。
しかし、涙一つありませんでした。
乖乖的跟着我走。
私におとなしくついていきました。
我带他到诊所看医生。
そのクリニックに行って病気を見たんだけれども。
他也没有哭的。
しかしそこでも涙一つ見せません
。好像我觉得我的第二个儿子长大了，跟以前不一样了。
その二人目の息子が成長して以前とは変わったんだなと思いました。
我就带着他回家了。
そして彼の手を引いて帰りました。
当我把家的门一打开，
そして家の門を開けた瞬間に、
妈妈就站在那里。
そのお母さんがそこに立っていたので、
我的儿子就跑过去抱住妈妈，他就哭了。
そしてその二人目の息子がお母さんの元に駆け寄っていって、
妈妈我生病了。
そして泣いてお母さん病気になったんだと言いました。
我发现原来他忍耐。
ここで見たのは私の息子が忍耐していた。
他知道这个不是他的家。
そこが私の彼の家ではないと思っていた。
当他回到家的时候。
しかし彼が家に戻った時に
他不用忍耐了。
彼はもう我慢する必要がなかったんです。
他不用再假装了，不用再戴着面具了。
マスクをかぶって泣かないふりをする必要がなかったんです。
你知道这一幕让我真正明白上帝的家是什么意思。
そして私はここで初めて神の家とはどういう場所であるかを理解しました。
如果我们回到教会里面来，
私たちが教会に戻ってきた時に、
我们还需要戴着面具。
私たちがこうマスクをかぶって、
我们还需要假装我们很刚强。
私がじゃあ強いこうふりをする必要があるでしょうか。
这个绝对不是你的家。
もしそういうふりをするのであれば、まだここがあなたの家にはなっていません。
但是当我们在这个地方，我们能够一同哀哭的时候，我们会为我们所经历的事情感到难过而表现。给弟兄姊妹看的时候，
もし私たちがこの場所に来て、自分が抱えているその悩みというのを打ち明けて、もしみんなの前で泣いて共に泣くのであれば、
弟兄姊妹、
兄弟姉妹の皆さん、
这就是你的家。
これこそあなたの家です。
我盼望这个是我们的家。
私はその教会があなたの家となることを願っています。
我们不需要在这个地方还戴着面具。
ここで、その強いふりをする必要がないんです。
我们进来的时候，我们反而会觉得这就是我的家，我可以真正享受从上帝来的平安。
教会に足を踏み入れた瞬間に、こここそが私の家であって、神様からの平安を経験することができますよ。
第二个，
二つ目，
这个家的根基是基督耶稣。
そしてこの家の土台、礎石ですけれどもキリストイエスです。
第二十节这样说，
20節ではこう書いています。
并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。
あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。
这个中文的翻译就非常的好。
実はここは中国語の聖書の翻訳が素晴らしいものです。
并且被建造，
あなた方はその土台の上に建てられており。
你知道当我们在研究圣经的时候，我们很注意这个事情。
聖書を研究するときに私たちはこの部分に目を留めます。
是建造，主动的建造，还是我们是被建造？
私たちは建てるんでしょうか、それとも、受け身であって建てられるんでしょうか？
这个是完全 不同的意义的。
実はこれによって解釈は全く異なってきます。
这里说我们是被建造。
ここで語られているのは、受け身であって建てられていると書いています。
不是我们的追求以至于我们可以服侍的。
私たちがこう何かを追い求めてやっと奉仕ができるようになったのではありません。
我们能够追求也是上帝的工作。
実は私たちが追い求められること自身神様の恵みであります。
被建造的，
私たちが建てられた身であります。
昨天下午布道会我稍微讲到一点。
昨日の午後の伝道集会であることについて私は触れました。
我的父亲呢一生就希望我进到大学，完成大学的学业。
私の父がその私に4年生の大学に行ってその学業を完成してほしいと思っています。
他做梦没想到我大专毕业之后就进教会服事了。
しかし彼が夢にも思っていなかったのが、私がその専門学校を出てすぐに教会で奉仕し始めたんです。
他对我的决定是非常生气的。
なので私が下した決断に対してすごく怒っていました。
他觉得没有按照当时的约定继续的走下去。
なので当时の約束通りに大学4年生の大学に行かなかったこと。
我虽然进教会服事。
私は教会の門に入って奉仕をしたけれども。
但是我是非常喜欢读书的。
しかし私は本を読むのが大好きでした。
你说我有没有放弃大学的梦想？
なので私が大学に行く夢を諦めたかというと。
我坦白跟弟兄姊妹讲也没有。
実は私は諦めていなかったんです。
只是我知道上帝要我侍奉。
しかし神様が私に奉仕しろと言ったので。
我就把我的梦想先放下来。
なので私の夢をまずそこに置きました。
所以当时候我就在教会就服侍服侍服侍。
なので私は教会で奉仕を続けて続けて捧げました。
你知道大概过到七年。
そしておそらく7年経ったでしょうか。
七年以后。
7年です。
突然我发现一件事情。
そしてあることに気づきました。
我有资格考研究所。
私はその大学院を受ける資格があるんだと。
我虽然大专毕业。
私は専門学校を出た身だけれども。
但是我发现有一个大学说，如果你有适当的工作经验，你可以考研究所。
ある教授からこう言われました。もし仕事の経験が 適度にあるのであれば、その大学院を受けることができると。
赶快打电话进去问。
なのですぐに私は電話をして。
我是这个学校毕业的，我现在想考这个研究所，可以吗？
私は昔こういう専門学校に通っていたんだけれども、今ここに受け、ここを受験することはできるか
と。你知道他问我什么？
その教授が私に何と言ったでしょう？
那请问一下，你有读过神学院吗？
君は神学校に通ったことがあるかいと。
我说有啊，我刚好有读过神学院呐、
啊。私は神学校に通ったことがあるよと。
他说，哎，那你符合资格了。
あ、なら君は資格を満たしているねと。
我说真的吗？我这个世界上的文凭只有到大专呢。
しかし本当に大丈夫なんでしょうか？この地上における私の学歴というのが専門学校止まりですけど。
他说我们知道，但是如果你有神学经验，我们可以让你考。
それその人が大丈夫なんだよと、神学校で、その神学校に学んだことがあるのであれば、私たちの大学院を受けることができます。
就报名了。
こうやって私が受験したんです。
那时候我整个教会都知道我要考研究所。
その教会全体が私が大学院を受けようとしていたことを知りました。
如果没有考上，不是很没有面子吗？
逆に私はプレッシャーを与えられたんです。もしこれで落ちたら、すごく面目ないなと。
所以那时候我很没信心的再报两间。
なので実は私は信仰深いものではなかったので、他にも2つ
考3件随便让我中一件吧。
3つ受けたのであれば1つは受かるだろうと。
所以我就报了3件的研究所考试。
なので本当に3つの大学院を受験しました。
弟兄姊妹、
兄弟姉妹の
皆さん、上帝は憐憫我这个没有信心的人。
私のようなこの信仰のないものでも神様が憐れんでくださいました。
我后来3件全部考上。
その3校とも全部受かりました。
考上我不是很高兴的。
実はその3校とも受かったことについて私は嬉しくありません。
求你赦免我。
神様は私のことを許してくださいと思いました。
这么没有信心的。
こんなに信仰がないものであるのに。
但是从那个时候开始，我一面服侍，我就一面在读研究所。
なので実は私が教会で奉仕を捧げながら大学院に通っていました。
我很感谢上帝。
神様に感謝します。
说我的父亲希望我拿到大学毕业的文凭就够了。
私の父がその4年生の大学に通って大学の学士号を取れば満足だと言っていました。
感謝上帝、现在我能够读研究所。
実は私は、それ思っていなかったのはそれ以上の学位に預かれたのです。
你知道，我以为上帝的恩典就到这里就结束了。
なので私はおそらく神様の恵みもおそらくここまでだろうと思っていました。
没有想到我后来还读到博士毕业。
まさか博士号まで博士課程まで行くとは思っていませんでした。
我们被建造。
私たちが建てられるんです。
上帝建造我，我一直问上帝，你要我做什么？
なので私は神様にこう聞きます。建てられると言っても私は何をするのかと。
いや、上帝絶対不会为我们的面子赐给我们恩典，不会的。
そして私たちの面子を潰さないために私たちにその役目を与えることは神様はしません。
所做的每一件事情一定有他的旨意。
なぜなら神様が与える一つ一つの役割、それには理由があるんです。
所以我说主啊，不管你要我。
なので主よ、私が何をしようと。
你赐给我这么大的恩典。
このような大いなる恵みに預かったのだから。
我只能够把我自己重新交托给你。
なので私自身がまた再度あなたに身を委ねます。
重新的献上给你。
すべてをあなたに捧げます。
你要我做什么，我都愿意。
あなたが私に何をしろと言ってもやります。
所以我在澳洲的时候啊。
なので私がオーストラリアにいたとき。
我的第二个儿子去年十二月底大学就毕业了。
その去年の12月末で私の2人目の息子が大学を卒業しました。
我早就知道这个事情了嘛。
私はもうすでにこのことを知っていたので。
所以三年多以前。
三年ぐらい前でしょうか。
我就在算。
私はもう記録していたんです。
感谢主啊，我儿子大学毕业，我不用再。不要再供他了。
もう私の二番目の息子が卒業するからもう彼を養わなくてもいいね。
我可以存不少钱呐。
そしたら私その財政的に問題なくなるじゃないかと。
我如果从大学毕业起，我存一点，我可以做很多事情啊。
その少しお金が貯まったらいろんなことができるじゃないかと。
我在想，哇，我存了这么多钱，我可以带着我太太到以色列旅游，到欧洲旅游，到美国旅游。哎呦，我很多可以做的。
これくらいお金があれば私の妻をイスラエルに連れて行ったり、ヨーロッパに連れて行ったり、いろんなことができるじゃないかと。
じゃあ、那个之后没有多久，我接到日本长老打来的电话。
しかし、しばらくして、その日本からのある長老会から電話がかかってきました。
他们说你要不要来日本啊？
あなたが、牧師先生、あなたが日本に来ませんかと。
我想说我去日本干什么？
私日本に行って何をするんだ？
我留在澳洲，我这样跟那我很多事情可以享受的，我来做什么？
そのオーストラリアで生活を楽しむことができるのになぜ日本なんだ？
我来了这里，我的梦想就没了。
もし日本に来たら私の夢が破滅するじゃないかと。
但是我想到一件事情。
しかしあることに気づきました。
我想到主啊，你建造我这么多，我应该为你做什么？
主よ、あなたが私を立て上げてくださったのだから、私はあなたに何をしてあげることができるでしょう。
我可以跟大家真的很不好意思道歉。
なので一つ皆さんに謝らなければいけないことがあります。
我并不是马上就答应我要来的。
私はすぐに日本に来ようとは思いませんでした。
经过两年的挣扎。
実は2年間の間、ずっともがいていました。
主啊，我要放下这一切吗？
私がこういう生活を抱えているのに全部諦めなくちゃいけないのかと。
主啊，这个挑战我真的不知道我能够完成吗？
本当にこのような大きなチャレンジなんだけれども、本当に私がでいいのかと。
感谢上帝。
主に感謝します。
最后还是顺服了。
私は最後はやはり従いました。
还是来到这个地方。
やはりここに来ました。
我相信神的带领没有错的。
なぜなら神様の導きに誤りはないと確信していたからです。
虽然从现实上看，我觉得怎么问题越来越多啊。
その現実的に考えて、私が抱えている問題がどんどん多くなっていきます。
本来我觉得我的两个家就限制在台湾跟澳洲，我觉得还可以，两个地方够了。
私はその台湾とオーストラリアに家を構えていればもうそれでいいだろうと思っています。
怎么顺服以后现在变成三个地方啊？
と従ったら今度は家が三つになりました。
哇，你在做什么？
主よ、あなたは何をしているんでしょう？
我们不明白。
私たちには分からないことがあります。
我相信一件事情。
しかし私には信じていることは。
上帝的带领不会有错误。
神様の導きに誤りがありません。
我们是被建造，不要忘记。
なぜなら私たちが建てられるからです。
神一定有他的旨意。
神様には必ず御心があります。
而且是被建造在使徒跟先知的根基上。
しかもここで書いているのは預言者と使徒の土台の上に建てられている。
意思是我们是被建造真理的那个根基上。
要するにここで語っているのは私たちは真理の上に建てられているのです。
我们都是经过神学院的那个装备的。
私たち牧師がその神学校の、から備えられています。
华人的神学院还有一个宝贵的地方。
しかも華人の神学校これにはとても尊いものが一つあります。
大家全部住在一起。
それは全寮制、みんなが一緒に住んでいるんです。
我们必须过团体的生活。
私たちがその団体で生活しなければなりません。
你知道我从服侍到今天，
私が奉仕を捧げてから今日に至るまで、
我都是过团体的生活。
私は常に団体による生活を、
但是我感谢上帝。
しかし私は主に感謝します。
这个是非常重要的一个训练。
実はこれはとても大切な訓練であります。
因为我们不只是学习怎么样解释圣经。
私たちが、聖書をどう解釈するかについて学ぶのみならず、
我们也在宿舍里面学习怎么样把圣经活出来。
私たちが宿舎において神様の御言葉を生かすことについて学びます。
几十个人、一百个人住在一起是什么意思？
数十人またあるいは100人が住んでいると何が起こるでしょう？
但是你会跟人家吵架。
皆さん他の人と喧嘩する時だってあります。
你会对你的领导的决定感到不满意。
あなたがその上司からあるいは上のリーダーからの命令に従いにくい時があります。
但是在那个生活的锻炼里面。
しかしその生活というその訓練を経て、
我们会学习怎么配合。
私たちがどのように従うかについて学びます。
我会学习怎么样把我的意见能够放下来，然后去看团体的意见是什么。
私の考えをまずは置いてでも団体この全体が考えることについて見ようとします。
在使徒跟先知的根基下是什么意思？
皆さん、使徒と預言者の土台とは何でしょう？
不是只有听他们讲道。
その彼らが語った説教について見るだけでなく、
接受他们的带领。
また彼らの導きに従うんです。
接受他们对整个教会的那个意向。
その使徒と預言者たちがその教会に対して抱えていたビジョンに従うんです。
大家一起同心合意的往上帝的带领走。
そしてみんなが心を一つにして神様の導きに従います。
然后最重要的是以耶稣基督为房角石。
これさらに重要なことなのがキリストイエスご自身が礎石であるということです。
那个根基。
その礎石という礎石です。
耶稣基督成为我们的根基。
イエスキリストが私たちの礎石になります。ここで語られているのはどういう意味でしょう？
イエス在最下層、
要するにイエスキリストが一番下の方にあるんです。
我们有什么可以骄傲的。
なので私たちがその上に立っているものが高ぶることはできません。
一旦イエス基督是我们的房角石、
なのでイエスキリストが私たちの礎石であるのであれば、
就注定我们必须要谦卑还有顺服。
なので私たちが、減り下って従わなければなりません。
这个是很不容易的弟兄姊妹。
実はこれは従うのはとても難しいことであります。有时候
我们觉得，哎呀，这个教会的决定很愚蠢的。
なので たまに私たちはこう思うでしょう。ああ、この教会が下した決断なんて愚かなんだろうと。
我觉得如果我做领袖的话，可能我比他更好的。
もし私がリーダーになったらもっといいリーダーになれるのにと。
真的吗？
本当ですか？
你知道，当耶稣基督成为我们的房角石。
もしイエス・キリストが私の礎石なのであれば、
就预备我们把我们自己交托在他的带领里面。
私たちはその導きの中に自分を委ねなければいけません。
就算那个是我们不愿意去的地方、
その向かっていく方向が私が行きたくないと思っても、
我们也去的。
私たちは行かなければなりません。
这个就是彼得。
それはペテロが代表します。
求主帮助我们有这种谦卑还有顺服的心。
どうか主が私たちを助けてくださいますように、私たちに従う心が与えられますように。21-22節。
这个是第三点，我想跟大家分享。
これは3つ目、皆さんと分かち合いたいことです。
教会被建造得合适，是为了成为神居住的所在。
組み合わされた建物全体が成長して、主にある聖なる宮となる。
二十一节说，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。
その二十一節繰り返しますけれども、組み合わされた建物が全体が成長し、主にある聖なる宮となる。
二十二节说，你们也靠他同被建造，成为神借圣灵居住的所在。
二十二節、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。
如果有机会你学希腊文啊，
皆さんもしチャンスがあるのであればぜひヘブライ語を学んでください。
以弗所书的希腊文是最厉害的。
そのエペソ人への手紙におけるその、ギリシャ語ですね。ギリシャ語はとてもすごいものです。
一整卷书信差不多就是一句话。
実はこの書物の全体が一言で書かれている。
21-22節是一句话的。
その21-22節が一言です。
他说靠他，
この方にあって。
你知道这个希腊这两个经文都讲到靠他这个字。
21-22節両方ともキリストにあってとかあります。
中文翻成靠他。
中国語の聖書ではこの方に頼ってとかあります。
希腊文是讲在他的里面。
そのギリシャ語ではこの方の中において。
我们在他的里面，这个全部的房屋呢就被重新组合，成为合适的。一个房子。
その原文によると、そのイエス・キリストの中にあって私たちがこの建物全体が組み合わされます。
你知道，我刚刚讲，我们现在我家不是只有两个地方，三个地方现在。
先ほど申し上げましたけれども、日本に来たことによって私は三拠点となりました。
从人的角度来看呢，联络的极不合适。
なので連絡をしようと思うととても不便なわけです。
但是在灵里面还是很合适的。
しかし霊的においてこれはとても良いことだと思います。
我前几天过生日。
私は数日前に誕生日を迎えました。
你们不用打听我哪一天生日，我不过生日的。
皆さん私の誕生日を聞かなくて大丈夫です。
但是呢，你知道吗？在我生日的那一天，
しかし私の誕生日の日に，
我的小儿子就把我们联合起来。
私のこの小さい息子が私たちを継ぎ合わさってくださって、
打了电话给我。
その電話を私に電話してくださいました。
两个儿子，我的太太跟我四个人。
なので私の二人の息子と私の妻と私の四人です。
你知道我们分享我们最近的情况。
なので最近の状況について分かち合いました。
我们分享现在的困难问题在哪里。
今直面している問題について。語りました。
但我们也分享将来可以怎么样。
しかし私たちが将来どういうものになるかについても分かち合いました。
后来他们唱生日快乐歌给我听啊。
そして誕生日の歌を私に歌ってくれました。
最后我的大儿子为我祝福祷告。
私の大きな息子を私のために祝福してくださいました。
你知道我感动得不得了。
本当にすごい感動を覚えました。
我的大儿子为我祷告。
その私の大きな息子が私のために祈ってくれるんです。
虽然是分开来。
もちろんその地理的には離れているけれども、
但是在灵里面，我们能够这样子被联合起来。
ただし私たちが霊的にあって組み合わされたものとなります。
坦白讲，这个是最好的生日礼物了。还有什么比这个更好的？
これよりも素晴らしい誕生日のプレゼントを私は知りません。
你知道这个是什么意思？
なのでここで何を語っているんでしょう？
我们虽然个性不一样，背景不一样，什么都不一样。
私たちは個性が違って背景が違って何もかも違うけれども。
上帝把我们联合起来。
しかし神様によって私たちが組み合わされるんです。
而且是联合的非常好。
しかも組み合わされてすごく適切に組み合わされる。
渐渐成为主的圣殿。
そして少しずつ少しずつ神が住む場所になります。
这个其实不是渐渐的意思。
実はここで言うその徐々にという言葉ですけれども。
这个意思就是联合起来就长大了。
ここで語っているのは成熟するということです。
成为主的圣殿。
成熟して神の宮となる。
我们的教会要成长的。
なので私たちの教会が成長しなければいけない。
我们要成为主的圣殿的。
私たちが神の住む宮にならなければいけない。
22節说，你们也靠他，再次靠他。
また22節繰り返しますけれども、このキリストにあってとあります。
然后同被建造。
私たちが共に建てられる。
那就被建造起来成为什么？
建てられて何になるんでしょう。
成为神借圣灵居住的所在。
御霊によって神の御住まいとなるのです。
刚刚已经讲过，我们是被建造。
先ほど私たちが建てられたものであることに分かっています
。建造的目的一定有一个目的。
そして建てられたのであれば一つ目的があります。
就成为神居住的所在。
神様の御住まいの場所となるのです。
怎么样成为神居住的所在？
どうすれば神様が共に住んでくださるのでしょう。
就是借着圣灵，
御霊によってとありますね。
我们顺服圣灵的带领。
私たちが御霊に従わなければいけません。
我们不靠自己的想法。
私たちが自分の考えに従うのではなく、
我们不靠自己的意见。
自分の意見に従うのではなく、
我们也不靠自己的个性。
また自分の個性に頼るのでもなく、
但我们顺服圣灵的带领。
私たちが御霊の働きに従います。
成为神居住的所在。
それによって神の御住まいとなります。
弟兄姊妹，感谢上帝。
兄弟姉妹の皆さん、主に感謝します。
今年是我们65周年堂庆，
65周年を迎えました。
上帝平安带领我们65年。
神様が過去に65年間導いてくれました。
赐下许许多多的恩典。
多くの恵みをお与えになってくれました。
我现在在想，在祷告的。
私は今お祈りしていることとして。
神啊，你要怎么使用我们？
神様は私たちをどう用いてくださるでしょう。
有一个人，我相信你们都听过。
皆さん、ある人について聞いたことがあると思います。
大卫·李文斯顿。
デイビッド・リビングストン。
他被呼召到非洲去服侍。
彼は宣教師であって、その召命を受けてアフリカへと向かいました。
他的整个一生的服侍都在非洲。
実は彼は生涯をの働きをアフリカで終えました。
他得过英女皇的奖赏。
そのイギリスの女王からのご褒美をいただきました。
他得了奖赏，还是回到非洲去。
しかし彼がその女王からご褒美をいただいたのにもかかわらずアフリカへと戻りました。
有一阵子他不见了。
そしてアフリカへ行ってしばらく探検をしている間、行方不明になりました。
没有消息了。
もう消息が絶たれたんです。
所以英国派人去找他。
なのでしょうがないのでイギリス政府がある人を使わして探しに行きました。
原来他生病了。
どうやらリビングストンが、その
探险队就说你跟我回去吧，回去吧。
リビングストン、リビングストンは病気になったので、その見つけた人が彼を連れ戻そうとしました。
リウンストン说，上帝呼召我在这里，我怎么能够回去？
そのリビングストンはこう言いました。神様が私にここで奉仕しろと言ってるんだから帰るわけにはいかない。
所以这个探险队没办法就回去了。
しょうがないのでその探検隊がイギリスに戻っていきました
。リウンストン就继续留在非洲服侍。
リビングストンがアフリカで引き続き奉仕しました。
你知道最后他死在非洲。
そして最後彼がアフリカで命を落としました。
人发现他死的时候，他是跪在那里祷告，在祷告中离开这个世界。
そして彼がその亡くなった時、彼はベッドのところでひざまずいて祈っているところで亡くなったことが発見されたんです。
后来非洲纪念他在非洲所做的一切。
そしてその彼がアフリカで残した功績を称えるために、
就把他的心挖出来，把他的心埋在非洲。
そのアフリカの人々が彼の心をえぐり出して、そのある大きな木の下の上に埋めました。
然后他的遗体就运回英国去埋葬。
そしてその遺体がイギリスへと返還されて、そこで埋葬されました。
所以非洲人称他是非洲之心。
だからよく言われているのが、リビングストンがそのアフリカの心臓である。
要他尽他一生的力量成为非洲的祝福。
彼は生涯を通してアフリカ人の祝福となりました。
我常常问我自己。
私はよくこう自分自身に問いただします。
我到底可以成为谁的祝福？
私は誰の祝福となれるんだろうか？
今天我们在东京这个地方。
私たちが東京にいます。
如果我们不好好服侍的话，
私たちがもしよく奉仕しないのであれば、
我们不可能成为东京之心的。
私たちが東京の心、心臓となることはできません。
Heart of Tokyo。
The heart of Tokyo。
你知道我们如果不这么，我们如果没有走这条路，
もし私たちはこの道を進まないのであれば、
我们最后成为 the dust of Tokyo。
もし東京の塵となって埋葬されるでしょう。
我们死了就埋在这里的。
東京で死んでその埋葬されるだけです。
化成一堆土。
その土へと化していくだけです。
但如果我们好好的服侍，
しかし私たちが本当の意味で奉仕するのであれば、
我盼望我们将来可以成为 the heart of Tokyo。
私たちがその東京の心臓となることができますように。
成为更多人的祝福。
より多くの人の祝福となれますように。
アメン。
アメン。
低头祷告。
一緒にお祈りしましょう。
天父，我们献上感谢。
天にいるお父様、感謝を捧げます。
65年过来，主你没让我们有任何缺乏。
65年間において私たちが乏しいことがありません。
我们谢谢你丰盛的供应。
あなたから与えられたすべてに感謝します。
我们知道我们过去所做的远远不够。
私たちは過去にやってきたことまだまだ足りません。
我们相信在未来的日子你要更多使用我们。
将来において私たちの教会をより大いに用いてください。
好叫我们成为更多人的祝福。
より多くの人の祝福となれますよ。
主啊，我们很有限。
私たちには限られたいる存在です。
但是谢谢你，你是无限的上帝。
しかし主、あなたが無限大なる神であります。
在你也没有难成的事情。
あなたにおいて不可能なことはありません。
我们只能够把我们自己重新的交托献上给你。
私たちがあなたに身を委ねるのみであります。
愿你接纳，愿你悦纳，愿你使用。
どうかあなたが迎え入れてくださって私たちを用いてください。
使这个教会在未来的日子成为更多人的祝福。
どうかこの教会が将来の日々においてより多くの人の祝福となりますように。
蒙你使用。
あなたによって使わされますように。
求你听我们的祷告。
私たちのお祈りを聞いてください。
奉主耶稣基督的名。
主耶稣キリストの名によって御前にお捧げします。
アメン。アメン。